主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時エルサレムに戻った二人の弟子は、道で起こったことやパンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。こういうことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らを恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか。どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまり、まだ信じられず、不思議がっているので、イエスは、ここに何か食べ物があるか、と言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って、彼らの前で食べられた。イエスは言われた。私について、モーセの律法と預言者の書と、詩編に書いてある事柄は、必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる復活する。また罪の許しをさせる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。主の御言葉。まあ今日の福音書は、ルカの福音書ですね。エマオの弟子に続いて、その後の、エルサレムでの、出来事、イエス様が弟子たちのいるところに、復活されてですね、現れて、で最終的にイエス様は彼らに言うわけですね。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となるということを、イエスは言います。つまり人たちは証人だということですね。何の証人かというと、イエス様が復活したということを証言する、そのような証人であると、それをこう証言するということですね。私たちクリスチャンの務めは何かと言ったらですね、私たちが証人となるということですね。私たち一人一人が、何の証人かというと、イエスが復活したということを周りの人に知らせる、そういう証人であるということですね。イエスが十字架にかかったということは歴史的事実ですから、別に証人が必要じゃないというかですね、それ事実として認定されているわけですが、やはり本当のところ証人が必要なのは今もそうですが、私たち一人一人がイエス・キリストの復活を信じていて、その復活の恵みはどういうことであるかということを、私たち一人一人が言葉と行いによって表していく、それが私たちに与えられている最大の使命だと、務めであるということなんですね。私たち一人一人がイエスの復活をどう受け止めているのか、あるいはそれをどう証しするというか、人々に示しているかということを、私たち一人一人は絶えず問いかけなければならないし、その恵みを生きていくように呼ばれているということですね。今年の復活祭はこの桜が咲くのとあまりにぴったりで、だいぶちょっと散りかけてきましたけど、この今年の桜はもうまさしくイエス様の復活をこう可視するような、このそれを表すような、今年は桜の咲き方で、非常に心が慰められるものですけど、でも桜の花を見てて、桜だけじゃない、花を見てて思うのは、なんで花ってこんなに 美しいのかっていうことが一つと、何のために誰のために咲いてるのかっていうことも、まあ、時々不思議に、まあ、人間が見ても見なくても咲いてるわけで素晴らしいもの。でも一体これ本当誰のための、まあ、何のためなのか。昔々僕は中学生ぐらいの時にあった歌謡曲で、誰のために私は咲いたのか、それはあなたのためっていう歌詞があって、まあ、ちょっと歌謡曲、まあ、恋愛ソングです。まあでもこの花とか桜とかこんなに綺麗に一体何のために誰のためにこう本当に咲いてるのか、なんかびっくりするような気持ちになりますけど、でも桜にとってすれば、まあそれは誰のためとかこのためとか、これを何か示すためとかアピールするとかですね、あるいは誰かに褒めてもらうためとか、多分全くない、多分ですけど、まあ何かやっぱりこの桜の美しさ、花の美しさ、それ自然の美しさは結局何にも自分の中にこのとらわれとか考えとか思いとか何にもないんで、ただそのままありのままで咲くから、その桜の持っている何て言うんですか、もともとにあるその良さというか恵みがそのまま現れてる。だからそれはもう誰のためでも何のためでもないっていうか、まあ強いて言ったらやっぱり神の賛美、あるいはイエス様の復活そのものをまあ表してる。まあそのようにやはり私たちが復活の証人になるっていうことは、まあもちろんしないです。まあセールスマンのような押し売りのように何か復活を述べ伝えるとか、あるいはこうね、なんかこう、いろいろな思いを持ってどうのこうのってことではやっぱりないと思うんですよね。なんかこのありのままの、こう、まあ素直な心で私たちが神の恵みを生きていくときに、まあ自然にこう、口から出る。自然にこの行いとして現れる、まあ、そのような証人じゃないかというふうに思います。まあ、今日のルカの福音書で改心した、まあ、ちょうどこの箇所で改心したちょっと有名な人がいて、まあ、皆さんご存知かどうかあれなんですけど、まあ、戦後ちょっとすぐぐらいに椎名林蔵っていうですね作家がいて、まあ、実存主義者作家とかも、まあ、呼ばれていてですね。で、彼は途中からクリスチャンになるんですけど、実はこの箇所で彼はクリスチャンになる。で、なんでクリスチャンになったかって言ったら、この弟子たちがですね、恐れ物の時、亡霊を見てるのだと思ったってことなんで、それでイエスは手と足を見せになって、でも弟子たちはまだ信じられないんで、わざわざイエスは焼いた魚を一切れ差し出すと、まあそれをむしゃむしゃ食べたっていうですね。まあこのところで、椎名林蔵が、そのイエス様があまりに、まあ、滑稽っていうか、なんかそこまでしてお魚パクパク食べるのが、なんか非常に奇妙っていうか面白い感じがして、で、それで洗礼受けることもしたって彼は本人が言ったんですけど、ね。で、まあ、なんていうんですかね、まあ作家だから、やっぱりそれは、その神の恵みを、まあ、その後の作品では出てくるんですけど、まあ、もともと彼中卒で、まあ、工場で働いたりとか、鉄道員やったりとか、まあ、なんか、彼の小説には必ずそういう庶民っていうか、まあ、庶民の庶民の、一番下の方の庶民の人です。まあ、洗礼を受ける前はちょっと絶望的な雰囲気の小説が多かったんですけど、でも洗礼を受けてから、やっぱり何か、その、みんな、生活で苦労して足こしててしてるんだけど、でもなんか神様によって救われる。まあ、神様って言葉はもちろん出さないんですけど、でもやっぱりどこか神様っていうか、超越的な神の恵みで救われている姿があっちこっちに見られて、まあホッとするようなですね、心が和むような小説にだんだんちょっと変わって、まあ、実は私大好きでよく読んでたんですけど、やっぱり何か神の恵みをその人の場で与えられている。それはまあ仕事だったり、人間関係だったり、家庭生活であったり。桜のようにパッと咲くのはちょっと逆にちょっと難しいけど、あんなに綺麗にパッとできないけど、でも私たちの日常のまあごちゃごちゃした何か いろんなことを通しながら、でもその中でこそ私たちは神様の復活の恵みを、まあ、少しでもほのかな形でもですね、表すことが、語ることができるならば、まあ、それこそが私たちのクリスチャンとしてのやっぱり使命じゃないかなと思います。特別な、なんか裁判の証言台に立って、みんなの前に立ってなんかイエス様の復活の話をして、それは私の務めですけど、まあでも皆さん一人一人使わされた場でイエス様の復活の恵みをほのかな形でも、ちょっとした些細なことで通して復活の恵みを表すことができたら、まあ、それは自分自身の喜びにもなるし、神様も喜んでくれるでしょうし、周りの人の喜びにもなるんじゃないか。私たち一人一人が、まあ、この復活の証人としてですね、歩んでいけるように、まあ、その恵みを願いながら、まあ、少しずつ神の恵みを生き、神の恵みを分かち合っていきたい。